舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。今日すごい暑くないですか皆さん、ね、今ちょっとね温度計見てみたんですけれども、2時50分現在の舞鶴の気温3時現在の舞鶴の気温 24.8 度、ね、めちゃめちゃ暑い、今日半袖でもいけそうな感じなんですけれども、また明日から雨マークがついております。15日から21日まで向こう1週間の近畿地方、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく雨の降る日が多いでしょうということなのでね、もし今からでももし間に合うようだったらちょっと布団干したりとかしといた方がいいかもしれないですね。またすごくね暑くなっておりますので水分補給こまめにしてください。さてそれではここで本日の待ち人をご紹介します。福祉企画課より玉川よしみさん、そして舞鶴市民生児童委員連盟会長の森下仁博さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今日ね5月14日ということなんですけれども、おととい5月12日は民生委員児童委員の日だったということなんですね。
はいはい、民生委員制度の先駆けとなりました、1917年、大正6年にですね岡山県で誕生した再生顧問制度っていう のが元になってるんですけれども、その制度の設置規定の公布日が5月12日であったことから、毎年5月12日は民生委員児童委員の日と定められています。
はい、
でこの日から1週間は、民生児童委員の活動を地域の皆様に PR する、まあ、強化週間ということになっておりまして、本日の FM 舞鶴にもその活動の一環として出演させていただいております。
はい、ありがとうございます。ということで5月12日が民生委員児童委員の日ということなんですが、それからの1週間を活動強化週間ということで、はい、全国でいろんな PR が行われているんですかね。
はい、そうですね。
はい、さあここで改めてなんですけれども、民生委員さんそして児童委員さんとはどういった方なんでしょうか。
はい、まず民生委員さんなんですけれども、民生委員とは、民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委嘱された、地域福祉を担う方々のことを言います。同じ地域で生活する、まあ、住民の一人として、地域の方々の身近な相談相手として、生活上の困りごととか、うん、心配ごととかを、相談に応じて困っている方が必要としておられる支援を、ね、受けられるように、関係機関へのこのつなぎ役というような役割を、主に担っておられます。そしてその児童福祉法によりすべての民生委員は児童委員を兼ねることとされた、定められていますので、民生委員さんイコール児童委員さんということで2つのお顔を持っておられるということになります。で児童委員さんの役割なんですけれども、うん、地域の子どもたちが、まあ、元気に安心して暮らしていけるように、子どもたちを見守ったり、子育ての不安や妊娠中の心配事などの、相談や支援を行うというようなことをされております。まあ、だから、民生委員さん児童委員さん民生委員さんっていうのは主にこう高齢者とか、障害者の方とか生活に困っておられる方とかのが対象になる。で児童委員さんの対象っていうのは妊産婦さんだったりとか子育て世帯だったりとか、そういう老いも若きもこの幅広い年齢層の皆様の、まあ、身近な相談役として、うん、またアドバイザーというような役割で、地域で活躍されているのが民生児童委員さん ということになります。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、地域の身近な相談相手ということで、はい、この民生委員さんは児童委員さんも兼ねていらっしゃるということで、はい、この妊娠期間中の方から、はい、もう高齢者の方、障害をお持ちの方まで、はい、もっと幅広い方の、まあ、サポートといいますか、お悩みの相談を受けたりですとか、はい、そういったことをされている地域の方ということなんですね。
はい、はい、そうです、はい、
で今日は民生児童委員連盟の会長さんの森下さんお越しいただいてますけど、連盟ということはなんか いろんな組織があるんですか？
あ、はい民生委員さんっていうのは、うん、区域ごとに、民生児童委員協議会っていうものを組織して、その協議会単位でこう活動するっていうことになっています。で、舞鶴市ではその、舞鶴市の中には16の協議会が存在していまして、うん、その協議会ごとに、まあ、活動されたり、毎月のその定例会とか開かれて、うん、各民生委員さんがこう集まってですね、うん、なんて言うんだろう、職務のこの調整とかね、まあ、情報の共有だったり、うんうん、収集だったり、そういうことを日々の活動を、まあ、皆さんで共有されて話し合う場を、まあ、月1回持たれていたりと、そういうようなブロック単位の、協議会というものが存在しています。
はい、
でその、協議会、16の協議会が、舞鶴市の16の協議会が全部集まっている組織が舞鶴市民生児童委員連盟という連盟になるんです。うん、それが今日一緒に来ていただいている会長が、森下会長が会長されている連盟になります。
なるほど。そしたら舞鶴市内にはその地域によって協議会というものがまず存在するということなんですね。
はい、
で全部で16あるということだったんですけれども、はい、その各協議会で、はい、毎月いろんなその定例会を行われて、はい、情報共有されたりとかなさっている、はい、でそれをこう全部まとめたものがこの民生児童委員連盟ということなんですね。
はい、
はい、はい、今日は、ね、会長の森下さんにお越しいただいてますが、具体的にはこの連盟ではどんなことをされるんですか？
はい、先ほどお話し出ました16の民事協に分かれて、それぞれ地域に合った、取り組みをされている点が一番だと思うんですけども、どう言いますかね、ちょっとコロナのことを言ってもいいかな。
あ、コロナの、うんうんうん、
今のね、特に去年からコロナの影響を受けまして、この活動が非常にしにくい状況でございます。だからこの5月にこのイベントと考えておられる民事協さんもなかなかうまいことが進まない。あ、まあ、そういうことから苦労されていると思うんです。また地域の方も、今年はしないのかなんて問い合わせされたり、楽しみにしておられる方もおられます。まあ、取り組まれている内容は、地域でお年寄りの方が今体不自由になってきても、それ以上これ以上、こう動きにくくならないようにというような取り組みをされたり、それから、まあ、顔見知り立ち寄って、お話が進んだりと、まあ、そういうことも予定されてたと思うんですけども、まあ、残念ながら昨年はできなかったし、今年もできてないということが、まあ、あります。民事協としての取り組みではそういうことがしんどいなという状況でございます。
ね、今日オープニングでもイベントの、ね、中止のお知らせして しましたけれども、やっぱここでも、ね、いろんな取り組み、地域の方が楽しみにされているけれども、やっぱり今年もまだコロナで ね、この緊急事態宣言も出ている中で集まるのはどうかなというところが本当に難しいところではありますよね。でもきっとそんな中でも何か活動されていることもあるかと思いますので、一曲挟みましてお話をお伺いしたいと思います。さあ、今日は CD を持ってきていただいているんですけれども、はい、民生委員さんの歌というのがあるんですね。
はい、ですね、この、民生委員さんが児童委員さんを兼ねるようになった のが昭和23年だそうです、その時に、民生委員の意思高揚意気高揚かと、民生についての理解と協力を得るために作られたのがこの歌だそうです。PR のために、皆さんに聞いていただきたいと思います。三鷹淳さん、マリヨシコさんで民生委員の歌、花咲く郷土です。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は福祉企画課より玉川よしみさん、舞鶴市民生児童委員連盟会長の森下仁弘さんにお越しいただいております。さあ、5月12日は民生児童委員の日ということでね、本日ご出演いただいておりますけれども、舞鶴市とこの民生委員さんで、共同で行っておられる事業があるということなんですが、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、舞鶴市ではですね、市と民生委員さん一緒になって取り組んでいる、活動が、2つあります。
はい、
1つは、ちょっと長い名前になりますが、舞鶴市災害時要援護者避難支援プラン、個別支援計画と呼んでいますが、これの取り組みをしています。内容としましては、平成25年6月の災害対策基本法の改正によって、市町村にも避難行動用支援者名簿の作成が義務化されました。要は災害時に避難するときに地域で支援が必要な方は誰なのかっていうのを把握するための、名簿を作りなさいというようなことが義務化されたということです。で、市と、民生児童委員連盟が、一緒になってですね、そういうものを作っていきましょうということで、なりまして、民生委員さんのその日々の訪問活動の、と一緒に、を通じてですね、地域住民の方にこうご案内していただいて、地域での避難時のこの支援体制を作っているところになります。
はい、ということで、一つ目ご紹介いただきました、災害時要援護者避難支援プランということで、地域の方で例えばこの高齢者の方であったりですとか、こう足の不自由な方だったり、支援の必要な方っていうのがどれくらいいらっしゃるのかなっていうリストがあるんですかね。
はい、
はい、でもしもの時には、民生委員さんが中心となって、そういった方をこうサポートされるような感じなんですかね。
民生委員がサポートというよりも、いわゆる地域のコミュニティ、地域の方支援者いう方を、お願いして、お互いに気付け合うと。
なるほど、
いうことです。です
から民生委員さんだけじゃなくて、地域の方も一緒に、民生委員
がそれを、言うたらば把握するための、訪問したりデータ取ったり、また市の方で集約するという部分でございまして、基本的には支援を必要とする人に対して支援できる人、それの言うたらマッチングです。
あ、なるほど。
はい、もちろん程度もいろいろとございますので、支援というて身を挺して助けに行かんなんのかということではございません。どこまでも今のこの最近ですけど、自然災害もいつどういうふうに起こるか、大変しんどい状況でございますので、まずは自分が命を守るために逃げると、そういうことが今もずっとできておりますが、その場合に支援者の方が自分は逃げんなのだけども、あの人もということを絶えずこう気にしててもらおうと。
は
い、地域での助け合いです。
いや、そういう方が、いらっしゃると、特にこう一人暮らしの高齢者の方とかはすごく心強いんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。
なので、例えばその体力に自信のある方とか、若い方とかが、そういう高齢者の方をもしもの時にちょっと気にかけて、でもちろんその自分自身の命を守ること、そしてご家族の命を守ることが最優先ではありますけれども、もしちょっと余裕があれば、そういった要支援者の お家にちょっと行って、うん、一緒に逃げましょうかとか、はい、そんな風に、してくださる方をこう民生委員さんと一緒に、はい、その組織として地域で作っておられるわけなんですね。
そういうことですね。
これはすごく心強いと思います。他にもあるんでしょうか。
はい、もう一つありましてね、乳幼児家庭全校訪問事業というのがあります。こんにちは赤ちゃん事業という名前で、はい、やっております。舞鶴市在住で生後4ヶ月までの乳児がいる家庭にその地域の民生児童委員さんが訪問して、子育ての不安をや悩みを聞いたり、子育て支援に関する情報提供を行ったりして、まあ、お母さんが孤立化してしまうのを防ぐような、うん、そんな活動をされております。
はい、いわゆるこんにちは赤ちゃん、うちにも来ていただいたことがありますけれども、はいはい、このファイルにいろいろとこう資料を挟んでいただいて、はい、で高校の近くだったらこういうところを遊びに行けるよとか、うん、離乳食の相談はこういうところにしたらいいよとか、はい、いろんな情報をいただいたのを覚えています。
そうですね、うん、はい、
ね、そういう方がいらっしゃるということで、はい、お母さんがこう孤立しないように、はい、一人ぼっちにならないように情報提供されたりですとか、まあ、必要があればその機関とつないだりですとか、
ね、そうですね、うん、少しね、あの虐待とかのニュースがねよく出回ることがあったんですよね。あのお母さんが孤立して、うん、の子供をほったらかしにしたりとかね、なんかそういうことがないようにあの地域の方で見守っていただくよというような取り組みになってます。
うんうん、なんかそういうニュース見るとね、お母さん責められがちですけども、うん、お母さんをそういう状況にしてしまったこの環境に問題があるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、その方が一人で悩まずに済んだのであれば、うん、もしかしたらそんなことにはならなかったかもしれない。それを未然に防ぐためにこういう地域の方がまあいらっしゃるということなんですね。
はい
はいはい、でもしねそのお母さんなんかこんなことで相談してもいいんだろうかということでも民生委員さん児童委員さんに相談してもご気軽にご相談していただいてもいいんでしょうか。
はい、もう気軽にぜひ声をかけてください。
うん、はい、はい、
以前ですと、うん、なんて言いますか、家族でとかね、じいちゃんばあちゃんに見てもらったりご近所さんが子供が生まれると気にしてくれたり、うん、あったと思うんですけど、今はどこの地域もそういう状況はほぼ考えにくい状況来ましたんで、うん、だから民生委員さんなり、まあ、主任児童委員さんという言葉もあるんですけども、そういう方が見守りをしておると、はい、いうことでございます。
はいはい、なのでね、一人で抱え込まずにこういった地域の方もぜひ頼っていただきたいなというふうに思います。特に舞鶴はねこの転勤族の多い町ですので、もう本当にわからない土地で一人で子育てされているお母さん少なくないと思います。はい、ぜひねこういった民生委員さん児童委員さんも頼っていただきたいなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。木曜日金曜日のお相手は私ゆっかです。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は福祉企画課玉川さん、舞鶴市民生児童委員連盟会長の森下さんにお話をお伺いしてまいりました。さあ、あっという間にねもうゲストコーナー終わりの時間が近づいてまいりましたけれども、はい、最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか。
あ、はいはい、すいません。じゃあ、昨今はですね、あの少子化や核家族化でですね、あの地域のつながりっていうのはすごく薄れていってるように感じます。うん、まあ、ただでさえその中で、コロナウイルスの影響でこう外出もままならなくて、地域の集まりも中止中止っていうのが続いて、あのどんどんこう孤立していくっていうような方が、まあ、増えていってるんじゃないかなっていうのを思います。まあ、そんな時に、まあ逆にこんな時だからこそ、まあ、民生委員さん の、 あの訪問活動だったり声かけだったりっていうのはすごくこう重要なんじゃないのかなっていうのを私は感じてます。あの感染リスクがあのお互いこうそういうリスクもあってあの大変だとは思うんですけれども、まあ、こんな時だからこそあの地域でのあの支え合いといいますか、うん、はい、地域の力をあのなんていうかな、こう出せていけたらいいんじゃないかなっていうのを思います。で、民生委員さんが、まあ、またそういうふうに地域の方々に ところに訪問に行かれたり声かけをされたりし活動をされておりますので、地域の皆様もその活動にどうぞ温かいご支援いただいて、ご協力いただければ幸いです。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、今ね、玉川さんのお話にもありましたけれども、民生委員さんの訪問や声かけ、これはやっぱりこのね、地域で人間関係が希薄になっている中で大事なことなんじゃないかなということでしたけれども、どうでしょう、森下会長、今コロナ禍でなかなか訪問活動ってしにくいこともあるんですかね。
はい、昨年からなんですけども、やはり高齢者の自宅を訪問するにあたっても、その方がどういうふうにこのコロナの受け取り方をされているか、そういうことも気遣いながら、委員は精一杯 その対応はしながらやっておるんですけども、訪問しづらい部分はあります。やっぱり店員はその方々と顔を合わせていうのがまた第一ですので、そこはちょっと残念ですけども、やむを得ませんので、できる限りということでいろんな情報を、ポストインも含めて、やっております。
はい、ということで、やっぱりそのコロナの受け取り方って人それぞれかと思いますけれども、もうこんな時期にこんといてくれという方もいらっしゃれば、もうそんな寂しいこと言わないで顔を見せてくれという方もきっといらっしゃるんじゃないかなと思います。その方々に合わせて、そのポストにお便りを入れるだけでも、気にかけていただいてるんだなっていうのは伝わるかとも思いますし、もちろん直接顔を見てお話しされたい方とは、もちろんこの換気とかに気をつけていただきながら情報交換していただいたりですとか、やっぱりそういうつながりっていうのはこのコロナ禍においても大事にされているんですね。さあ、そんな民生委員さんなんですが、毎年全国大会があるそうなんですね。
はい、毎年各府県順次に全国大会というのをやっております。4年ほど前に100周年の全国大会東京で行われたんですけども、今年は京都府で順番が来ております。で、京都府の民生児童院の組織と、それから京都市の組織と一緒になって、今年の10月、26、27の2日間予定で今準備を進めております。
今年は京都府がこの当番といいますか回ってきているということで、もちろんこの舞鶴市の民生委員さんも入っているということなんですね。どんなことされるんですか、その大会では。
まず一定セレモニー、表彰もあるんですけども、そういうものと含め、いろんな全国の、それぞれの民事協、組織が取り組んでおる内容を皆さんにお知らせするというコーナーがございまして、そこで、30分程度、それぞれございまして、そこで勉強する機会を持っております。
なるほど、これもね、またコロナの状況によってはもしかしたら中止とか延期になるかもしれないですけれども、今のところ10月に予定をされている、ということなんですね。
そうです。
で、全国のいろんなその民生委員さんがいらっしゃるということで、例えばこの地域でこういう取り組みをしているけど、舞鶴でそれやったことないけどすごくいいじゃんってなったら、それをこう取り入れたりとか、そういう交流の場にもなってるわけなんですね。
そういうことですね。
なるほど、こういうふうにして切磋琢磨しながら、民生委員の皆さんも地域 そのいろんなその支援が必要な方をこう温かく見守りながら、活動を行っておられるということですので、こういう人が自分たちの地域にもいるんだなということをまず、リスナーの皆さんには知っていただいて、でもしもの時にはちょっと、頼っていただきたいなというふうに思います。このお住まいの地域の民生委員さんというのは何か分かるんでしょうか。リストとかあるんですかね。
多分どこ の民事協でもお知らせはしております。できるだけ分かりやすいような方法で、
これ市にそしたら問い合わせたらいいですか。うちの民生委員さんどなたでしょうって。
もちろんね、
市に聞いていただいても、大丈夫です。
福祉企画課さんで、
それぞれの自治会の会長さんに問われても分かりやすい
です
。
なので、その地域の、自治会の会長さんであったりですとか、舞鶴市だったら福祉企画課さんがご存知かと思いますので、そういったところに問い合わせていただいて、つながっていただきたいなというふうに思います。それでは本日のゲストは福祉企画課より玉川よしみさん、舞鶴市民生児童委員連盟会長の森下仁弘さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。